どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目を見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。アクリル板ができましたのでマスクを取らせていただきます。今日の、1分動画ですけども、まず最初に思わず笑顔になってしまう話のですね、今日は酒井和美牧師、非常に面白いお話です。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆さん、
大きい音、最初から大きい音で、大きい音。
今日は思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆さん、こんにちは、長崎の酒井と言います。今日は感染爆発でも感謝する秋というお話をしていきたいと思います。
これは上手くならない。
長崎では少し前にたくさんの雨が降り続きました。大雨が降り続いたんですね。ダーッと降り出したらもうまっすぐの道にも水たまりができてしまうぐらい非常にたくさんの雨でした。私は、一つ運動靴を持っていました。それは半分足の底を下の方に向けてビニールでできていたので外から雨が漏れない入らないという靴でした。そしてその運動靴を履いて私は今日も雨に濡れないぞと思ってただただ何もしないで雨が降ってきたんですけど、その歩きました。そしたらですねべちゃべちゃに濡れてしまって、私は職場にいたんですけど、そのべちゃべちゃに濡れた運動靴で職場に入ったら事務室なんですけど、パッと後ろを振り向くと足跡というよりも水がぼちゃんぼちゃんとバケツから落ちた濡れてるようなところがあって、何かと見たらそれは私の足歩いた跡だったんですね。でそれと思って、拭きました。足がべちょべちょでした。その日は本当に大変でした。そして私はその日も雨に濡れたこと本当に感謝しますと言って帰りました。次の日また大雨が降り続いていました。私は違う靴を履いて行きました。そして今日はその日は神様雨が降ることを感謝します。私の足は濡れるかもしれない、そのことも感謝します。濡れたらみんな小さい時からお前の足は臭い臭いと言われて臭くなることを感謝しますと言って感謝をしながら、そして感謝をしばらくすると感謝の後、神様だからお願いです、毛は絶対濡れないように、靴の中が乾いていますようにと言ってお祈りをしながら職場に行きました。職場に着くと、え、こんなに雨が降ったのにと思ったんですけど、靴の中は乾いていました。濡れてなかったんです。本当に神様ありがとうと言って褒めたたえました。そしてその日も感謝をして帰りました。そしたら雨は降り続いていたんですけど靴の中は濡れませんでした。本当です。次の日また大雨が降り続いていました。その日は仕事の中で靴を脱いでみんなでこうどこかに靴を脱ぐっていう場所があったんですけど、今日は絶対濡れないように、もう本当に濡れたら私の臭い匂いがみんなに分かってしまう、神様絶対濡れないようにとお祈りをし、そして濡れてしまうかもしれない雨が降ることを感謝をして感謝をして感謝をして行きました。職場に着いてその靴を脱がなきゃいけない場面に入った時気づきました。全く濡れてないんです。こんなことは私が、この仕事を始めて歩いていくようになって全く初めてです。それまではいつも濡れていたんですけど、今回は非常にたくさんの大雨でしたが、神様は本当に守ってくださいました。お聞きの皆さん、聞いてくださったことをありがとうございます。
はい、本人が臭いと言われる足が 守られてよかったなと思いますけども、音があれだね、途中でおかしくないそうになるけど、私聞いたときは私のコンピューターでは普通にまともに聞こえたんだけどな。まあいいや、感謝します。それでは、ですね、もう一つ、今日の聖書ってこんなに面白いよ。これは、この前の満月の日に、祈ったときに与えられた御言葉です。はい、
年老いてもみずみずしい。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。詩編92編14節。イエス・キリストを信じる者は、年老いて肉体が弱っていったとしても、その人生には実が豊かに実ります。救いの実であり、愛と恵み、癒しと奇跡の実が豊かに実るのです。そして心も体もみずみずしく生い茂るのです。つまりどんなに年老いても、つぶやきと不満と過去の思い出だけで満ちるのではなく、新しい心で喜びにあふれた命の中を主と共に歩むのです。それはまさにいつも新鮮なみずみずしい歩みとなるでしょう。あなたはイエス・キリストに愛されています。
年を取ると、もうちょっとお聞きしてくれるかな。年を取ると、2つに分かれますね。こう本当に喜んでいる人と、いつもつぶやいている人と。で、つぶやいていたり愚痴っていたり過去の思い出にだけ生きている人と、年を取っていても本当にこう前に向かって、まあ、我々は縁がありますから縁に向かって歩んでいるか、大きく差が出ると思うんですね。で、本当に年を取れば取るほど喜びと感謝にあふれて永遠に向かって生きるってね、生き方をぜひ、イエス様を信じている私たちにはできるので、その歩みをねしてほしいと思います。で、長崎教会牧師会は60歳以上なんですね。で、お互いに牧師を見て言わなきゃいけないことがあるんですね。みずみずしいですね、みずみずしいですねっていうことになったんですね。ぜひね、皆さん牧師を見たら言ってください。今日もみずみずしいですねってね、よろしくお願いをしたいと思いますね。それじゃあ聖書の方に入っていきたいと思います。今のは冗談で言うと本気で言ってますのでね、疲れていそうな顔したらニコッと笑ってみずみずしいですねって、なんかつぶやいてた人がいたらニコッと笑ってみずみずしいですねってね、意識して言っていただきたいというふうに思います。それじゃあですね、ルカの福音書23章の34節を読みます。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。ここで、ですね、イエス様が十字架にかかったのは、あつの言葉の一番最初の言葉ですけれども、彼らを許しくださいって言ったんですけども、じゃあ彼らとは誰かというと、彼らは何をしているのか自分でわからないんです。許してくださいって言ったけど、でもその段階で彼らは何をしてかわからないんですって言われたんですね。で、これは言うまでもなく全人類であり、私たち一人一人なんですけども、じゃこの時具体的に誰だったのかということを見ながら、きっとどこかに当てはまると思います。一つ目はですね、ルカの福音書で言えばすぐ遊びに出てくる民衆や兵士たちですね。35節36節に、民衆は住まいに立って眺めていた。指導者たちもあだけ笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあだけり、そばに寄ってきて水部同士を差し出し、ユダヤ人のなら自分を救えと言ったと書いてあるんですね。マタイやマルコを見ると、またとにかく、そこにいた群衆とか指導者たちですね、イエス様を信じてなくてイエス様をあだ笑っていた人たちなんです ね。神だったら自分を救ってみろと言った人たちです。そういう人たちがいたわけです。で、彼らはまさに、自分は何も悪いことをしてないというか、イエス様を、バカにしているというか信じてないわけですね。でもイエス様はその彼らのためにも、彼らは何をしているかわからないから許してあげてほしいというのを言ったんですね。でもちろんその祈りさえ彼らに届いてなかったんです。ところが今日は説教しませんが、実はこの中に最初から一緒に作られた強盗たち、右と左についた強盗たちも入っています。マタイの福音書とマルコの福音書にも分かりますが、強盗と桃の知ったとはっきり書いてあるんですね。マタイを見てみるとですね、こっち開きますけども、マタイに見てみると、マタイのですね、27章かな、 27章のところにですね、いろいろ書いてあって、44節ですね、イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵ったと書いてある。だから右の人も左も両方が罵ったことが分かるんですね。ところがこのイエス様の姿を見ているうちに、片方の強盗が39節に書いてあるように、お前は神をも恐れないのか、お前はもう同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そしてイエス様に、イエス様あなたの御国をくらいにお付きになるときは私を思い出してくださいというふうに、たった一人ですけどね、この強盗のうちの一人が、イエス様一番住まいと強盗の一人がこう自分の罪に気づいて私を思い出してほしいといったときに、誠の誠のあなたに告げます、あなたは今日私ともにパラダイスに行って言って救われるんですよね。でイエス様はどんなにバカにされても、侮られても一切言い返さなかった。そして父なる神に、その彼らのために何してるか分かってないから許してあげてほしいと言ったんですね。で一人だけ気づいた、自分に間違ってることに。そして悔い改めた瞬間から許されたんですね。これは一つ目ね。で、皆さんはイエス様を信じているので、もう勝ってこうだったとしても今はそうだないと思うんですけど、二つ目は弟子たちです。イエス様を害した弟子たち、イエス様の住まいでイエス様に訓練された弟子たち。ところがこの弟子たちはどこにいたかというと、この時ここにいないんです。逃げていってたんですね。ヨハネの福音書によればヨハネだけはそこにいたことになっていますが、でも他の弟子は逃げていったわけです。逃げていってこの時はそこにさえいないんですね。で彼らは逃げていったことを申し訳ないと思ってくるどうしようもないんですね。でそのちょっと前のルカの福音書を見ると、ルカの福音書の22章31節から見るとこういうふうに書いてあるんですね。22章の31節、はい、シモン、シモン、見なさい。これシモンってペテロのことね。サタンがあなた方を麦のように振りかけることを願って祈祷を受けられました。あなた方だからペテロをはじめする弟子たちです、ね、しかし私はあなたの信仰がなくなるのにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ということはあなたは裏切るって、そしてサタンが願ってそれが聞かれてしまったから裏切るよって言ったわけですよね。でもね、私が祈ってるから立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいって言ったわけですね。つまり前もっても裏切ることは分かっていた。それでも主の愛は変わらずに、その彼のために祈ったから元気になったら励ましてあげなさいよって言ったんですね。すごい言葉ですよね。ところがペテロはその時ね、シモンはイエスに答えて言ったと。主ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております、覚悟はありますって言ったんですね。しかしイエス様はペテロあなたはに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私をしないと言って、その通りになるんですね。でペテロはこの時本気だったんです。本当に覚悟はできていて、どこまでもついていきたいと思ってたんです。思っていたんだけども、実際には逃げてしまったし、三度知らないと本当に言うんですよね、鶏が鳴く前にね。つまりなぜかって、この場合は何をしているのかわからないというよりも、したいことができない、できないんですね、罪の結果ね。でどうしようもなく自分のこのこうしたいと思ってもできないし、こうした方がいいと思ってもできない。ペテロたちは、ペテロは本当にイエス様についていきたいと思った、老であろうと死であろうと覚悟はできている、一緒に死ぬんだと思ったけど、いざとなったら逃げてしまった、ね、何をしているのか自分でわからないというよりも、こうしたいと思ってもそれはできないでいる自分なんですね。でそのペテロたちのためにもイエス様は十字架にかかって彼を許してあげてほしいと言ったんですね。しかもこの場合はその後に兄弟たちを力づけてあげなさいって言って、前もってこうやって言われたんですね。すごいですよね、イエス様ってね。これね。でこれが二人目の人たちね。で三つ目は誰かというとね、三つ目はですね、女たちなんですね。これ何かというと、ルカの福音書だと27節28節ね、22、3章の大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない、むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。で、うんぬん続くんですけども、この人たち、マタイとマルコの分かりやすいんですね。マタイだとですね、どこだったっけな、マタイだと、27章のね、55節、マタイで言いましょうかね、27章の55節にね、今回 そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、デベダニの子の母がいたと。この女たちは本当にイエス様を愛してたんです。あ、マルコのがもっといいかな。マルコの15章の、40節から言いましょうかね。マルコの15章の40節からね。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと小ヤコブとのヨセの母マリアとまたサロメもいた。イエスが外来のない時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムから登ってきた女たちがたくさんいた。この女たちは本当にイエス様を愛していて、ここまでついてきたんです。だから近づけなかったから遠くから眺めていたけど、十字架の時もそこにいたんです。そしてイエス様は十字架のことをとっても悲しんで傷んでいたんです。でも彼ら、彼女たちは本当にイエス様を愛して、イエス様は十字架の時もとても悲しくて苦しかったんです。そして妬みによって作られたことを知っていたし、傷んでたんです。でも自分の罪のためだとは思ってないんですよ。私はこんなにイエス様を愛しているのに、イエス様は素晴らしかったのに、妬まれていろんなことがあって十字架をつけてしまう、あーって心を悲しんでとっても傷んでるんです。イエス様を愛してるんです。でも自分の罪のためだとは思ってないんです。これは結構いいんですよね。自分の罪だとは思ってないんです。でもイエス様はこの女たちのためにも十字架があったんです。確かにイエス様を愛していた、心を痛んでいた。でもその女たちにも罪があって、その罪のためにイエス様は十字架があったんだけども、分かってないんです。イエス様はその自分で何をしているか分かってないですって言ったのは、この女たちのためでもあるんですね。そうなんですよね。でいろんな人がいました。でもう一つ言ったら、プラスアルファするとね、ローマ兵の一人がね、最後にね、悔い改めて言ってたかもしれない。ルカによると、23章の、ルカの3章の、47節。この出来事を見て百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方だったって書いてある。これルカの福音書。マルコとマタイによると、この人は誠に神の子であったと書いてある。ローマ兵の中の一人ですね。で、この一人は最後にイエス様のことをね、本当にこの人は神の子だったと言うんです。で、このローマ兵は全く無視した。興味も関心もなかった人たち。最初は、ね、誰がこの着物を取るかってくじを引いたような人たち。で、興味も関心もなかった人たちで、無関心の人たちだったのに、イエス様の十字架の中で真っ暗になったり、いろんなことを通して、最後に、本当にこの人は神の子だった。もうもしかしたら救われたかもしれない。その彼らのためにもイエス様は、彼らが何をしてか分かってないんですって言われたんですね。でね、あだける人たち、逃げていった弟子たち、自分が悪いとは思ってないイエス様を愛した女たち、そして全く無視したローマ兵たち、その全ての人のためにイエス様は十字架にかかって、父を彼らを許してあげてください、彼らは何をしているか分からないんですって言ったんですね。で、私たちは自分は分かってると思っています。でも私は自分でやってることは分からない。十字架を見上げたときに初めて分かるんです。私は聖霊が与えたときに初めて、この私の罪のために十字架があったと分かるんですね。イエス様は、そしてこう十字架があって、その私たち一人一人の、このいろんなこの人たちのために十字架があった。で、これは今いろんな人のことを言いましたけど、実は私たち自身の中にも、この一人の中でもいろんなときない。無関心になってしまうことがある、あるいはこの本当に主を愛してるんだけど自分は悪くないと思ってる時がある、本当にイエス様を愛してるんだけどいざという時逃げてしまうことがある。イエス様に対して、あだけりはしなくても、ね、なんでイエス様こんなことしたのってイエス様に対して怒ったり腹を立てたり、ね、もう強いてやらないからなんて言ってしまったりしたことありませんか？イエス様に対して暴言を吐いてしまったことありませんか？その時イエス様は十字架で私を許してくださった。もう一度死んだからもう本当はそれでいいんです。でも信じた後も何度もキリストを十字架につけて、イエス様が十字架の上から、父を彼らを許してあげてください、彼らは自分で何をしてか分からないんです、この彼らに自分の名前を入れてみてください、父を偉大キャラマことを許してあげてくださいって 木原誠は何をしていくかわからないんですって、イエス様は祈ってくださっている。だから今日も私はここに立っている。なんで、ね、主の願っていることは何でしょうか。その許しをしっかり受け取って、今度は私たち一人一人が誰かのためにこう祈れるものに、聖霊の恵みの中でなっていくことなんですね。ワンミンタワーはですね、イエスを裏切ったんで、一回ね、そして自慢だよ自慢だって言いながらね、街の中を歩いたんで、でもどこの言葉だったっけな、あの、私は光、裏切ったけど光を受けているって御言葉で、ね、彼は立ち直って、そしてもう一遍として二十数年間牢屋に入って、そしてその後出てきたんですね。ね、まあ会いましたけどもね。そしてまあ今も天にいますけどもね。で、一回裏切ったけども、彼は御言葉によって照らされて再び立ち返ったんですよね。で、その後はもう23年間牢獄で過ごしながら信仰することはなかった。そしてその後解放された後、あの監視の中だったけども彼は説教してましたね、ずっとね。で、あの、私たちは、あの、実は今度はね、許す側にやることをね、主は願っているんで、肉にはできません。でも聖霊の助けをいただいて、きっと皆さんに機会があると思う。例えば26世人たちは殉教した時、許しながら殉教していったんで、寺田ハンタブルかどうかわからないけど、役員の中に一人イエス様を信じたと言われてるんです。まあ、ローマ兵みたいなもんです ね、 ね、これですね。私たちが今度は本当に主の側に立って、私たちに、あの、あだける人たち、無視する人たち、あれ、私のことをね、分かってはくれてるとか、愛してはくれてるんだけど、全然自分が悪いと思ってない人たち、これ結構いるんです。イエス様のことは大好きで、でも自分は悪いとは思ってない。あ、他の人たちがみんな妬みで、これで、あれで、これで、こうやってイエス様の順についちゃったってね、イエス様何も悪くないのにと思ってるんですね。その通りですよ。でもこの女たちの罪のためにも死んだんですよ。でも自分は外れてるんです。みんな、なんでイエス様の十字架につけたのってね、かわいそうって言って、でも自分は外れてるんです。してませんか、ね、で、まあ、おそらく大事な人たちは本当に主を愛して主に仕えてる人が多いと思うから、この女性のことは一番近い可能性があるかもしれない。もちろんね、あの、弟子のように逃げていってしまうこともありますから、あの、ね、本当についていきたいと思ってるし、主は心から愛してるのに、それができない自分っていうのがいるわけですね。これ弟子ですよ。で、女たちはちゃんと付き合ってきて、ね、まあ、近づけないから遠くから見たんだけど、彼のできる最大限の愛を示してちゃんと来てるわけですよね。で、悲しいんで心も痛んでるわけですよね。でも自分が悪いとは思ってないんです。イエス様のこの十字架は自分の罪のためだってことには気づいてないんです、この段階では。この段階では日本人はこれが多いような気がしますね。無関心がこれが多いですね。で、その女たちのためにも、逃げていった弟子たちのためにも、あだけった人たちのためにも、無関心だったローマ人のためにも、あの十字架の上で、主よ、彼らを許してください、彼らは何してか分からないんですと言われたんです。ステパノは殉教するとき、歯ぎしりをして立ち向かってきて石を投げた人のために、この罪を彼らに忘れないでくださいと言いました。サウルはそれを見ていて、もう長崎弁で腹かいて、追い入れたらいけない。腹をかいたら腹をかくことになるから、追い入れない。腹かいて。ですね。こう、激しい噛んでたと思う。ところが、見ていたんです。その祈りは主に聞かれて、天に届いて、パウロは許されたんです。もちろんイエス様の十字架で許されたんですよ。でも、あの時ステパノがこの罪を彼に忘れないでくださいって言ったことによって、あのステパノを殺した殉教士、殺した人たちの中、もう彼は石投げずにバンをしたけど、そのパウロが、サウロがパウロに代わって、殉教したステパノが生きていたらなそうであった、なしたであろう宣教の働きをパウロはするんです。あなたがもし、主の恵みで本当に許すなら、自分のためにキリストは十字架があったと思って、そのことを知って許すとき、神の技が始まるんですよね。 でも自分が正しいと思っている限り何も起こりません。神の技は、人の技は起こるでしょう。人の熱心によっていろんなことが始まるでしょう。でもこれから週末の時、迫害とともにリバイバルがやっていきます。迫害の中でこっぱみじんでしょう。主のものは残ります。弱々しく見えても主のものは逆にその中で豊かな実をつけていくでしょう。なんでもう一度私たちは十字架前に出て、この私のために十字架に買ってくださった主をもっと深く知って、そして今度は私たちが本当に主の恵みの中で許すことを学んでいってほしいんですね。私ここから何度もメッセージをしましたけど、今日は何をするのか自分でわからないんですっていうことにしっかり目を留めなさいって言われたんですね。何をしても分かってないんですよって。でも私はそのあなたのために十字架で祈りましたって。人じゃないって、あの人はこの人があなたじゃなくて、あなたが自分自身がそうだったんだって気づいて、その自分のために受かられたイエス様に感謝をして、そして今度はあなたがその十字架を引き受けて許すものとなってくださいっていうふうにね、主は言われたんですよね。どうぞ、ね、そのことをね、覚えていてほしいと思います。最近メッセージが短いんですけれども、ね、本当はもっとテンションを丁寧に弾いたらね、いいんですけれども、パパパって弾いてしまいましたけれども、ぜひきちんと聖書を見て、聖書で確認をして、御言葉によって立てるクリスチャンになっておいてほしいというふうに思います。人の証ではなくて、もちろん証は素晴らしいんですけれども、御言葉を確認するのが証であって、なんか霊的体験をしたからすごいってことじゃないんで、御言葉に書かれてあることを現実に自分が体験するから、それを証と言います。ね、そして御言葉によって立つね、クリスチャンになっていってほしいと思いますよね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは十字架で私たちを一人一人を本当に許してくださって、神のことをしてくださり導いてくださっています。私たちももちろんイエス様と同じような十字架にはかからないんですが、あなたがおっしゃる十字架を引き受けていろんなことが許されたときに、本当に主の恵みの中で許しながら神様の栄光を見ていくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずくお祈りしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的にあなたの願いと求めましたってください。また病気とか傷んでる人は自分のその傷んでる部分に、また誰かのことを思う人はその方の傷んでることを思いながら自分の場所に当てて、心を合わせて祈りましょう。癒しのために、その問題の解決のために祈りますので、心を合わせて祈りましょう。天のお父様、今一人一人と心を合わせて祈ります。どうぞ一人一人に手を置いてくださって、その願っている人に手を置いてくださって、今癒しの力を注ぎ、また勝利と解決の力を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。完全に治れ、完全に治れ、癒されよ。また問題に対する解決を与え、導きを与えてくださいますようにお願いいたします。主イエス・キリストによって治れ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。天のお父様、ありがとうございます。あなたの心から賛美いたします。胸の圧迫よ、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。偏頭痛、イエス様って命ずる、癒されよ。肩の痛みと背中の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。イエス様は一人一人のうちに血を触れて完全に癒してくださり、健やかにしてくださり、解決を与えてくださり、導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、 今もの地元越山でも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせの前に、変化あった人ありますか？なんか痛くなくなったとかないですかね？もし誰かのために祈った人は後で聞いておいてください。主に期待してほしいと思います。それじゃあお知らせお願いします。